リスナーの皆さん、こんにちは。この時間は温故知新で舞鶴の魅力を再発見し、ラジオでその魅力を発信する番組、ラジオ散歩舞鶴ウォーカーをお送りします。この番組を聞いていただくことで、時間や空間を超えてその時代や今の舞鶴を散歩しているような気分になっていただくという番組です。知られざる舞鶴の魅力、ディープ舞鶴をさまざまな視点で発信してまいります。この番組はトヨタガズーレーシングネッツカップビッツレース参戦中の香川自動車工具株式会社、建設に関するあれやこれやはガッツにお任せ、株式会社ガッツ、車とエネルギーの総合サービスを目指すエモリ石油株式会社、以上の提供でお送りいたします。改めまして皆さん、こんにちは、長野珠子です。そしてね、早速ご紹介したいと思います。もう皆さんおなじみですよね。舞鶴でさまざまな観光ガイドでご活躍中の柴田学さんです。柴田さん、今日もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
さてさて、今日のお話なんですけれども、
今日はね、はい、小さい頃ね、お父さんやお母さんからね、寝る前にね、はい、枕元で、はい、いろんなおとぎ話をね、読み聞かされたことを思い出す方もいらっしゃると思うんですけどもね、その中でね、はい、森外のね、小説で有名になった安住姫と厨子を、ね、悲しいお話なんですけどもね、これもねあったと思うんですけどもね、今日はその三所太夫のねお話なんですよ、はい、ところでね、この三所太夫のお話の元は、はい、というとね、ちょっと難しくなるんですけどね、説教武士なんて言われましてね、はい、仏教が日本に伝わった時にね、庶民の中に広まっていく中で、はい、お寺のお坊さんが町に出てね、はい、で仏教の道理を語ったものがね、これ室町時代から江戸時代にかけてね、浄瑠璃とかね、歌舞伎などで演出されてね、良い行いには良い報いが来る、こういうね、庶民に分かりやすく語ったものらしいんですよ。
そうなんですね、
はい、でこの三所太夫の、ね、中心部隊っていうのは和江というところ の宮津市に入ったね、国道178号線のすぐ西側のね、石浦ってとこにはね、昔からかなりの豪族のね、大墓でやったと思われる古墳があってね、この三所太夫の伝説が生み出されるにふさわしいね、どうやら勢力がね、この運営にあったと聞いております、はい、
そうですね、
今日はこの地域がね、舞台となったお話なんですよ、
はい、そうですか、
はい、
それではね、早速お聞きいただきたいと思います。劇団マイズルウォーカーの皆さんによる安住と厨子王です。今から約900年ほど前、平安時代のことです。陸奥国、今の東北地方を治めていた大主の宝願正氏には、二人の子、安住と厨子王がおりました。ところが、父は無実の罪で九州筑紫に流されてしまいました。二人は父恋しさのあまり、安住16歳、厨子王13歳の時、母とお月の乳母の竹の4人で九州の父を訪ねることにし、九州に旅立ちました。途中、上越の港町に着いた時です。山岡太夫と名乗る船頭が親切を装って母子に近づいてきました。船で行けば早く行けると騙されて、2隻の船に分けて乗せられて、母と竹が乗った船は佐渡に向かい、逆らった竹は海に突き落とされてしまいました。 安寿と逗子王の2人の乗せられた船は宮崎太夫の手によって丹後由良の港に送られました。丹後の由良の庄、岡田の庄、高森の庄を訪ねる三庄太夫という長者に渡されたのです。二人は三庄太夫の奴隷とされてしまいました。毎日毎日塩作りのために安寿は由良の塩汲み浜で塩汲みを、逗子王は石浦山で焚き木とするため芝を刈ることをさせられました。
おい、あの二人はちゃんと働いてるだろうな。サボらせるなよ。
へえ、お頭、ちゃんと見張って働かせてもいますで。サボったらお仕置きですで。
飯なんかちょっとでいいんだぞ。大金を払ったのだからな。
安寿と逗子王は休みもなく酷使され、一日一食の少ない食事で、夜は粗末な小屋の片隅にむしろだけ与えられ、寒さと空腹に震える日々でした。
姉上様、囚われて毎日休みもなく働かされ同士、これでは父上に会うことがかないません。もう死んだ方がマシです。
苦しさのあまり逗子王は姉に泣き言を言います。
そんなことを言わないでおくれ。これでは陸奥を旅立った甲斐がないというもの。では明日になれば月を見て逃れましょう。
弟を憐れむ安寿は困り果て、あてもないのにそんな約束をしてしまいます。二人は翌日山へ芝刈りに行くと見せかけて、見張りの者がうっかりしているうちに手に手を取り合って、逆の方向の風の隠れ谷へ逃げ隠れました。
逗子親、ここまで来ましたが、二人では追手に目立つ。ここで別々に別れましょう。
姉上様、何をおっしゃいます。姉上様が心配です。ここで別れるわけには参りませぬ。
お前だけでも先に父のもとへ行っておくれ。私は母のことが心配です。いつかきっと母と私を救いに来ておくれ。
姉上様、仕方がありませぬ。きっとお父上と迎えに参りますよ。
こうして二人はそこに生えている草、杯木干しの葉で別れの杯を組み交わして別れることにしました。由良に連れてこられたとき、逃げても見つかるようにと額に焼きごてを当てられていて、二人もつらい思いをする焼きごてをされましたが、そのとき如意寺の地蔵菩薩を拝むと苦痛が和らぎ、焼け跡も今ではわからないくらいになりました。そんなことから信心深くなった安寿と逗子王は、すぐ近くの国分寺の和尚さんを頼りました。
和尚様、御所ですから逗子王をかくまってくださいませ。そしていつかは父上のもとへ行かせてください。
こう言って安寿は逗子王を和尚さんに託します。
姉上様、残されたたっまた二人なのにお別れがつろうございます。
二人ともここにいてしばらく休むがよい。おってはわしが何とかしよう。
安寿が疲労で倒れそうになっていることを見た和尚さんは二人とも引き止めました。しかし安寿は弱っている自分がいては足手まといになると知っていて、わざと逗子王に言い聞かせるように話します。
子供の逗子王がいてはすぐに追手に捕まります。逗子王だけお願いします。
せめて逗子王だけでも無事に逃したいと思う安寿の気持ちを読み取った和尚は、
はい、わかった。しかしお前さんはいかにするのかい。
私は母上様を訪ねて行き、そのありかを和尚様にお知らせします。
こうしてそれぞれの道を進むことにしました。逗子王は現れた追手の追及を和尚の機転で、和尚が背負うお経を入れておく箱の中に隠されて難を逃れ、京の清水寺に連れて行かれました。京へ行った逗子王は持っていた守り尊像から高い身分であった父親の子であることを認められ、成長しては 大層出世して、父が追われた陸奥の国のほか丹後の国も賜り国主となりました。それから佐渡で母を探して回り、ふと目についた庭先にいる盲目の老婆が口ずさむ鳥を追う歌に驚きました。
あんじゅこいしやほやれほ、ずしをこいしやほやれほ。
おお、あなたは私が探していた母上様ですね。ようやくお迎えに来ることができました。
なんとそなたはずしをかい、おお、嬉し涙でまた目が見えるようになりましたよ。よく顔を見せておくれ。これも菩薩様のおかげ。
こうして苦労の末、ようやく母を迎え入れることができました。ずし王はその後、人の売り買いを固く禁じた上に三将太夫に仇を打ちました。一方、安寿は一人になると怯えながらゆっくりと進みましたが、疲労と空腹に耐えきれず、中山から下東へ出る勝江坂の途中で倒れてしまいました。
私はもうダメでも、図書をさえ父のもとへ行ってくれれば本望、私の苦労が報われます。
図書を託せた安心感に満たされた安寿はそう言うと、力尽き息絶えてしまいました。下東の村人は心優しい安寿を大層憐れんで、安寿姫塚を建立し、安寿の冥福を祈り、手厚く葬りました。というお話でしたね。
ねえ、いかがでしたか。
なんか悲しいですね。
はい、はい、ところでね、昔からね、
はいはい、
この舞台となった青森県にはね、丹後、
はい、
の船がね、うん、港に入ると、
はい、
津軽の海が荒れると言われてね、丹後、
うんうん、
の船が追放されたと聞いております。
はあ、そう
ですね。はい、不思議なことにね、はい、この丹後の船がいなくなると天気が回復した、
うん、
ということでね、丹後日和と言ったそうなんですよ。はい、はい、青森県の、ね、一番高い山でね、
はい、
津軽富士と呼ばれているね、この岩木山の神さんとして祀られているこの安住姫がね、
はい、
どうやらこの三所大を恨んでね、丹後の入港をね嫌った、こんな話も聞いております。
ね、柴田さん、あっという間にね、お別れのね、
そうですね、
時間になってしまいました。もうね、今日はねちょっと悲しいお話だったんですけれども、
はい、
またね次回のお話も楽しみにしたいと思います。
はい、
はい、それではまた次回お会いしたいと思います。この番組はトヨタ画像レーシングネッツカップビッツレース参戦中の香川自動車工業株式会社、建設に関するあれやこれやはガッツにお任せ株式会社ガッツ、車とエネルギーの総合サービスを目指す江守石油株式会社、以上の提供でお送りいたしました。柴田さん、それではまた次回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さようなら。
さようなら。